Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングでは、アートドキュメンタリスト安西茂雄さんにお話を伺います。安西茂雄さんは1970年から今日まで写真を使い、東京拠点に現代美術の現場をつぶさに記録されてきました。日本人作家のみならず、世界各国の著名なアーティストを被写体としたポートレートや時代を彩る美術表現が、まさに生まれ出る現場を間近で捉えた写真の数々は、芸術性、記録性を高く合わせ持つものとして国内外で評価されています。現在、世田谷美術館で開催中の企画展、対話する時間、世田谷美術館コレクションによる現代美術展では、開館以来、世田谷美術館が収集してきた、主に1970年代以降に制作された作品によって構成されています。同時代の美術表現を常に伴走してきた安西茂雄さんならではの、知られざるエピソードについて伺ってみましょう。ナビゲーターは、本展企画担当者、遠藤のぞみ企画課長です。
では、よろしくお願いいたします。まず、最初の質問ですけれども、安西さんが美術の現場を写真に撮り始めたきっかけについて教えていただけますか？
60年代の終わり頃から70年代の初めにかけて、私の周辺で起こった美術の、状況に関係があるんですけども、比較的今でいうインスタレーション的な作品が多くて、で、展覧会が終わってしまうと全く撤去してしまって、記録に残らないという、現実を目の前にして、これやっぱり誰かがやらなきゃいけないんじゃないかなって思っていたときに、具体的にはやっぱり、リュウハンさんが、もしその気があれば、君やってみないかっていう、一つの後押しがあったことで、始めたっていうのが、正直なところです。
やっぱりリーさんのとの出会いっていうのが大きくて、その後のモノ派の作家たちとお付き合いし始めるようになった。
リーさんと出会うと同時に、周辺に、例えば、本田慎吾とか、吉田勝郎とか、菅木潮とかが、いた、ということで、とりあえず、順序みたいなものはなくて、そういう人たちが、今までにない、ある一つの状況を作ってたっていうことになるんじゃないですかね。
で、やっぱり何と言っても1970年の人間と物質展で、かなりブレイクしたっていう感じでしょうか？
いわば、そのインスタレーション的な、その一過性の作品の、特に、人間と物質展の場合は、作家のアシスタントをしたっていうことで、その、出来上がる作品の過程を、作家と共有できたっていうことも、その今までにない経験だったので、ある意味で言うとそこで、こういう仕事も面白いんじゃないかなっていうふうに、思ったっていうのは事実なんですよね。で、それが、例えばダニエル・ヴィランなんかにしてみると、その70年の人間と物質展から始まって、現在までまだ、交友が続いてるっていうことで、その彼の制作する現場をいろんな場所で見るにつけ、やっぱり一人の作家をそういう長いスパンで見る、また違った楽しみっていうものがね、他の人とはにはちょっと味わえないものがあるんじゃないかなっていうには思ってんですけど。
うん、 そうそうたるメンバーが来日して、クリストとか、
そうですね。リチャード・セラとかね。あと、イタリアの、アルテ・ポベラの主要なメンバー、ソル・ルイット、ハンス・ハーケ、まあ、そこいらは、今考えてみると、その70年に日本に来たっていうことは考えられないくらい、やっぱり、かなりの内容だったわけですよね。
まだ若かった。
そうですね。大体、クリストと、グネリスじゃないや、リチャード・セラとか、クラウス・リンケとか、ダニエル・ビュランなんかは、ほとんど同い年ぐらいで、30ぐらいですね。大体、30前後。で、例えば、ペノーネなんかにしてみると、23歳ですから、
若いです、ね。本当に若い。まだ、少年。
少年ですよね。
今から考えられないぐらいの。そうですね。じゃあ、次の質問ですけれども、世田谷美術館とはもう開館以来のお付き合いで、いろんな展覧会の時に来ていただいて、まあいろんな写真を撮っていただいたりしてたと思うんですけれども、世田谷美術館でやりました企画の中で、安西さん、記憶に残る展覧会を教えていただけますか？
そうですね。まあ若い人たちの、例えば発表の場っていうことを、その美術館も、積極的に始めたっていうようなこともあって、例えばニュートレンズの展覧会ですか？
はい。
あれは、世田谷在住の、世田谷の新世代っていう副題がついてますけど、87年の8月のニュートレンズ。それから90年の、イギリス美術の今っていう、はいはい中で、デビッド・マックっていう、非常に若い作家の、かなり、ユニークなインスタレーション、雑誌を積んで、オートバイとかね、そういうものがあって、それは箱根の彫刻の森でもやってるんですよね。で、それ両方僕現場見てますから、世田谷の美術館でマックがやったインスタレーションは、僕だけじゃなくて若い人たちにかなり、まあ、衝撃というよりも、イギリス美術の持ってる、そのアイロニーっていうか、その、イギリス美術の特徴をすごく表してる新しい世代の作家が紹介されたっていうことで、その展覧会、それから、まあ、ベテランですけども、96年の1月のリチャード・ロング展。これもやっぱりかなり内容の濃い、すごくいい展覧会で、まあ、たまたま僕は世田谷の駒沢に住んでますので、彼がその世田谷の美術館でやるにあたって、長い間投入して制作しなきゃならないっていうんで、大地主の家の中にあるゲストハウスに、一回泊まって、で、それで美術館に通って制作したっていうことも、なかなかありそうでないケースだと僕は思うんですね。だから、世田谷の地域の人たちがそういう形で、ロングの展覧会に、をサポートしてくれたっていうことも、僕すごく印象があって、あとは、92年の6月、ちょっと遡りますけど、都市と現代美術っていうことで、廃墟としての我が家っていう、そういうタイトルがついてますけど、これは、かなり実験的な、あるいはその、美術のみならず、ちょっと建築とか、そういうところにか、もう広げた、その、今までの美術展とは違った、ちょっと間口の広い、バラエティに富んだ、展覧会だっていうことを記憶してますし、僕らも、絶対現場の記録写真を展示したりなんかして、自分でも参加したっていうこともあって、92年6月のその、 廃墟としての我が家っていう展覧会は印象に残ってますけどね。
あの、今回の展覧会でも土屋公夫さんのその時の、
そうですね、はい、はい、
作品がなかなか展示できなかったんですけど、
ね。柳幸典とか、はい、土屋くんの作品とか、
ありましたね、
記憶に残ってますよね。
はい。じゃあ、あの、最後の質問になりますけれども、まあ、今回、対話する時間展という、まあ、全館展示を行いましたけれども、まあ、あの、よくご存知の作家がたくさんいらしたと思うんですね。直接お会いになった方たち、はい、作品いっぱいあったと思うんですけれども、あの、出品作品の中で印象に残っている作品、作家、あの、何かエピソード的なものがあればご紹介いただけますか？
ね、僕はね、デビッド・ホックニーっていうのはやっぱ、まあ、現代における、まあ、ある種の天才だと思うんですね。っていうのは、彼はまあ、もちろん、絵描きなんですけども、あの、写真の使い方っていうのがものすごく、あの、絶妙なんですよね。だから、単に写真を使った作品っていうよりも、その、写真っていう素材の使い方っていうのが、もう、ホックニーの独特の使い方をしてますよね。で、彼の作品を見てみると、やってることはそんな難しいことじゃないんですけども、でもやられるとやられたっていう感じがするんですよね。真似しようと思ったらできるわけですよね。だけどあれを最初に思いついたっていうのがやっぱりすごいなと。レオアジュの作品なんかまあ有名なんですけども、こう歩いてるとこの足がこう手前にこう映ってたり、それで、やっぱりそのクオリティももちろんなんですけど、まずそのアイディア。それで僕はホックニーっていう人の作品の幅の広さっていうのがね、すごいやっぱりどれを見てもホックニーですよね。だからそう、そういう点ではいつも驚かされてるんですけども、そこに、やっぱりあまり、なんていうかな、ホックニーっていう人は、見る側にあんまりこう、シリアスな感じをこう、印象を与えるんじゃなくて、非常になんか、本人もそうだし、見る側もちょっと作品見ながら、微笑んでしまうような、すごく、いかにもそのイギリスの人の持ってるユーモラスとか、そういう軽、ある意味で言うと軽さ、いい意味での軽さっていうものが、すごいおしゃれな感じで提示されてるっていうのが、それで僕はすごい天才的な感じがするんですよね。
ホックニーの作品は、版画の作品と今回その、今おっしゃっていただいた、
ね、
はい、写真
で、僕は実際パーティーで、彼に会って、まあ、今回、僕のコーナーに展示されているモノクロの写真がありますけど、あの写真見ると、その当時のことをすごく思い出して、非常にこう、おしゃれなんですよね。で、そのおしゃれが、ありきたりのおしゃれじゃなくて、彼独特の、なんかこう、
ユーモラス
があって、なんか子供の、野球帽みたいなのを被ったりして、はいはい、あれ、なんか、いつも。
カメラ構えてるとか、なんか、お茶目ですよね。
そうそう。お茶目っていうのがそのまま当てはまる。で、でもやっぱり作品の説得力っていうのはやっぱりすごいなと思うのは、やっぱり僕は、ホックニーっていうのはやっぱり天才だなっていうふうに思うんですよね。まあ、あとは、まあ、今回も出てますけど、この間、ちょっと、浦和で、久しぶりに、篠原牛尾の、ボクシングペインティングを、撮影する機会があったんですけども、まず、80を超えて、例えば、エネルギーっていうのはちょっとすごいなと思ったんですけども、やはりなんていうか、彼の持ってる独特なショーマンシップっていうのかしら、普通のアーティストにはない、その、いい意味でのショーマンシップっていうのが作品の中にこう感じられて、それがすごくエネルギーを見る人に元気を与えてる 未だにまだ元気を与えてるっていうのはちょっと驚きだなっていう感じがしたんですけど、まあ途中、ボクシングペインティングやりながら息切れして酸素吸入したりなんかして、作品の長さも本来だったら十何メーターのやつを少し短くしたり、その辺がちょっとリアルな感じがして面白いな。いかにも篠原牛尾らしいなって感じが。
牛ちゃん、
まさに
頑張れよみたいな。
まあそんなところですね。
はい。いや、ありがとうございました。はいはい、なんかとても楽しいお話を聞かせていただいて、ありがとうございます。はい、これからもぜひセタビにおいでいただいて、はい、はい、また写真見せてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、
こちらこそどうも失礼しました。
対話する時間、世田谷美術館コレクションによる現代美術展は、11月11日日曜日まで開催しています。ぜひお越しください。